成功となりましたので、サラエメリトレンドマインド株式会社2008年度、第1半期決算説明会を始めさせていただきたいと思います。本日は決算発表多い中ですね、ご多忙の折ご指摘賜りまして誠にありがとうございます。それでは、早速、当社代表取締役 CEO 兼 CFO 前田明よりご説明申し上げた後、この度取締役になりました、尾身会より引き続いて、日本、市場及び財政事業及びコンシューマー事業についてご説明申し上げます。
ネギレブダン、いつも通りですね、私のパワーポイント第1四半期の数値中心で話してると思います。まずですね、第1四半期の実績でございます。売上の方は 10% 増、250億円、それから営業利益の方が83億円、13% 増ですね。これ両方とも要素250億円と66億円を上回っております。計上の段階でですね、75億円マイナス 9% になっておりますけれども、まあ、これはほとんど評価損の資料ですね、細かい数字出ますけれども、評価損、為替の差損ですね。あと下の方ですね、今回はですね、いろんな為替の影響とか出ますので、一番下の売上高、それは為替の影響なしで見ると14%、それから、ボッキングの方ですね、この後ろですね、ここもいろんな伝え出てまいりますが、まあ、1% となっております。それからドル建て の数字でございます。売上の方は 25%、 それから営業利益の方は 29% となっております。今回ですね、ちょっとドル建ての数字ちょっと強調したいのはですね、米国の会社ですね、今度逆に、ドル安はですね、追い風になっておりますので、先日ですね、京都崎さんのお腹が 17% 増と売り上げ発表したんですけれども、まあ、ちょっと比較対象の数字はこちらの数字でございます。地域別の売上高でございます。これはまた円建ての数字でございますので、ここはドルが為替の影響なしで見ると、北米の方はですね、これはマイナスプラス 7% ですね、本当は実際は 21%、まあ、他はヨーロッパは 5% とかなっております。まあ、これ予想発表した時点で、北米の方が一番高い伸びを期待している、まあ、その話はそのままになっております。これ地域のシェアですね、まあ、今回はちょっと円高もありまして、日本のシェアは 1% で上がっております。これセグメント別の売上高でございます。カンジュマの 32%、これ一番目立っております。もちろんカンジュマの売上は第一四半期に好調だったんですけれども、もう一つですね、カンジュマの方はかなりの分日本ですので、比較的に為替の影響は少ない。これも言えると思います。で逆にエンタープライズの方は、海外の売上の方が多くてですね、多少為替の影響も出ております。今度ボッキング数字ですね。今回はですね、ちょっといろんな伝えこれから出てまいりますが、ボッキングの場合は3つのファクターを考えなくちゃいけないんですね。1つは為替ですね、もう1つはバランスシートの影響、もう1つは地域別ですね。今回は我々としてはいろんなスライドで見せますけれども、これがですね、これあまりにも分かりにくいとかですね、その指摘であればぜひうちの IR の方はですね、このいろんなスライドの中にこのスライドだけに集中してください、そのご意見ですね、いただければと思います。まず地域別ですね、これを見るとですね、ほとんど、日本以外はマイナスでおります。今度ですね、これは為替の影響なしであれば、日本マイナスなっていうのはヨーロッパですね、あとはインパクトですね、これがですね、それからブッキングの中にバランスシートのものも入ってまいりますので、ですからフロー型とストック型で分けるとですね、フロー型で見ると、これは現地通貨ですね、米国の方は 10% 増、それからヨーロッパの方はマイナス 11% 増となっております。ヨーロッパの方は実質的に、ここも前のスライドに見えるし、ここも見えるんですが、これは実質的にマイナスになっております。一部はですね、第4四半期の方が結構ブッキングが多かったですね、その戻すこともありますけれども、でも実際にヨーロッパの方は、ちょっと関係も厳しくてですね、ブッキングの方はマイナスとしております。 でこれは残高ですね。バランスシートに見える国の別収益の残高です。この地域別の国の別収益でございます。ここもですね、このサイズよりこのサイズの方がいいと思います。地域別でマイナスになっているのはまた、ヨーロッパとアジアタックですね。ヨーロッパの方は先申し上げましたように、ちょっと第一四半期ですね、期間では、厳しい状況がありました。それから半回比ですね。半回比の方は、まあ第4から第1になると売上も縮小されて一部販管費も縮小になるその傾向もございますが、今回はちょっと予想を下回っております。まあ、そこは我々、まあ、以前にも説明したと思いますが、半期だけではなくて我々として一応年間の計画もございますので、場合によって第1四半期の方よりですね、タイミング的にこれ第2四半期の方がいいとかですね、あるいは当分の方がいいとかですね、それで一部の費用はですね、我々としては動く可能性もありますので、まあ、今回は一部は第一四半期に使わなかった、そのものは第二四半期に使ったこともございます。まあ、一応我々としては年間で、合計でですね、増収それからできれば増益を目指しておりますので、まあ、第一四半期の方は今回使ってから増収増益になってますけれども、後ほどですね、予想の中に、第2四半期の増収減益になっております。まあ、そこは一部第1四半期の一部の費用は第2四半期にしております。これは募金と送金のチャートでございます。まあ、さっきも申し上げましたように、募金の方はですね、そんなに伸びれなかったんですので、まあ、その分はこの緑色の面積ですね、ちょっと移動しております。ここまたバランスシートの影響もございますので、まあ、とにかく今までディスクローした通りはこんなものですので、それでいただければと思います。あとは第一四半期のハイライトでございます。北米市のマーケットの拡大、まあ、このマーケットの拡大というのは一部我々としても外の他の米国の、まあ、チャンネルの調査とかですね、そこからいただいた数字もございますが、それから我々見ている例えば先日マカフィさんですね、北米の方は15オーバーで伸びたそうですね。でここはもちろん外国人と買収の効果もございますので、我々としては買収なしでも北米の売上 20% 伸びてますので、まあ、シェアを拡大していると思います。それから日本のコンシューマー市場の方はですね、後ほど三河からも説明あると思いますが、シェアは回復しております。一時的に質問したりとかですね、シェア確定してきたんですけども、最近回復しております。一方ですね、日本の市場時代、完全な市場時代はちょっと厳しい状況でございます。前年終わっておりますですので、シェア回復しておりますけれども、数字自体はですね、そうですね、ちょっと第二四半期に対してはちょっと、懸念であるように見ております。それからシスコリンクシスというですね、日本であまり知られてないんですけれども、北米の方は特にですね、リンクシスというブランド名でですね、家庭用のルーターですね、低価格のルーターシスコさん販売しております。そこはですね、シスコさんにまで企業向けしかなかったんですけれども、今回はですね、家庭用のルーターにも我々 のセキュリティが入る、その規約もできております。でローライズですね、募金の弱さ、特に欧州の方ですね、これは先ほどマイナスになっている数字ですね、次に、まあ、募金の方が、今日のローライズでございます。あとは円高ですね、いろいろ為替のスタートはちょっと後ほど数字出てまいりますが、もうかなり我々としては、ヘッジ、カレンティヘッジしないんですね。ですから点落とし金ドルだけになればそのまま、ドルかユーロで持っておりますので、その分はですね、円高すると早速の形で家に引き継ぐ。ここは従業員ですね、一試合で80人に増えております。特にここは加盟することはございません。まあ、ここは我々としてもこれから、開発とかですね、ここにもできるように、開発とサポートの方ですね、ここに使われていきたいと思いますので、多少ですね、2008 2018年にここは人員増えていると思っております。これ営業外の項目でございます。先に申し上げましたように、為替差損ですね。あとは有価証券売却損のですね、これは、定期的に我々として MF みたいなものがございますので、まあ、その売却の時点でその出た利益ですね、本当円建てで換算するとその金額がですね、減ってしまう。そういう意味で、またここもですね、為替の差損ですので、17億円前後、今回は為替の差損でございます。キャッシュの損ではありません。ですから今度もし円安進むと、これまたプラスになっちゃいますので、会社としてはキャッシュ損ではなくて、評価損ですね。評価損の形で見ております。で、ガレンシートの項目でございます。ここは別に画面することはございません。まあ、一番下に自己株式ですね。この間、まあ、第一四半期だった自社株会ですね。その70億円前後、ここに付けております。それから企業ですね。サイン、担保保険ですね。これは第一四半期にも開示した数字でございますので、あまり変わっておりません。同じ4つの企業でございますが、評価損の分はですね、ちょっと拡大しております。これはやっぱりマークマーケットですね、その市場価格で、マークすると18億円の損でございます。まあ、日本の会計基準で 50% を、上回るとですね、これは評価損の形で落とさなくてはいけない。そのルールを使うと今現在、5億7000万円評価損になっておりますが、これは我々として半期の時点で、第一四半期ではなくて半期の時点で、その CDO の各自治時間ですね、いくらになってるか、そのベースで最終的に、PL、しますので、まあ、今の時点でそのまま続くと、大体6億円の評価損考えられると思います。で、ここもまたですね、これはマークトマーケットだけ の数字でございますので、我々、自宅ローン絡み、あるいは不動産絡みの、製品は持っておりません。で、裏にあるキャッシュ等もですね、今のところ、全く問題ありませんので、我々として満期まで持っててですね、途中の評価損とか、このまま出てまいりますけれども、満期まで持っていけば、損は発生しないと思っております。それから、先申し上げた流出率の話でございますが、ちょっとここはですね、まあ、スクリーンチャートちょっと見にくいかもしれないけれども、この辺ですね。今度、Linksys に我々 のセキュリティがインテグレートされて、Linksys のルーターですね、立ち上がると、セキュリティのオプションが出てまいりましてですね、これは我々のブランドですね。で、この形で、ルーターにセキュリティインテグレートされた。ですから、まあ、パソコン OEM って我々前から、パソコン OEM、我々個人市場を、目指すためにですね、パソコン OEM、オンライン販売、いろんな方法ありますけれども、ちょっとホームルーターのですね、一つの方法で今回はファイトして挑戦するためにこのパートナーシップをやりました。覚えてる方もいらっしゃいますが、かもしれないんですが、ゲートロックという製品を我々4年、5年前、出したんですけれども、同じ感じですね。ゲートロックの場合は技術だけではなくて、パターンファイル自体はですね、エンジンのパターンファイルもウルタの中に組み込まれてたんですので、これは最終的に一番ネックになったんですね。家庭用のウルタってそんなにリソース持ってないんですので、パターンファイル拡大していくと、非常に使いづらくなる。まあ、それはあれとゲートロックの2大提供になりまして、今度、リンクシスの場合は、すべてインダクラウド、インターネットであります。ですから、インスイスのルーターからですね、その検査自体はほとんどインターネットでありますので、リソースの問題は発生しません。で、パフォーマンスもそういう意味で非常に良くなりますので、まあ、我々としては、これは完全の仕様ですね、全く新しいソリューションで、一つ結構いいチャンスになるんじゃないかなと思っております。それから、第二四半期の予想の運転でございます。成長率としては、 国目の方が一番下ですね、円建てが。今回は第2四半期一番為替の影響がきついんですね。我々100円で見ております。去年はですね、121円だったんですね。で第1四半期は105円で見てたんですけれども、まあ、最終的に104円で終わったんですけれども、第2四半期は100円。ですから、為替の影響一番強い第2四半期ですね。まあ、そういう意味で、国米の円建ての利上げは一番低くなると思います。で日本と、欧州の方はですね、まあ、会社の利益のちょっと上回る見込みでございます。ストックオプションの費用は5億円で見ております。リンクシスの方はですね、今度このスペインがローンチされるとリンクシスって年間でですね、800万台前後この出荷結構ボリューム持ってる会社ですので、そこはですね最初製品ローンチのアライアンスマーケティングの費用は5億円です、ね、これは第2四半期に、入ってまいります。100% 確実じゃないですね。これリリースデートは5月前後ですので、もしリンクシスの出荷ずれると遅れるとですね、この日は第3四半期に入る可能性もありますけれども、今のところは第2四半期で見ております。それからさっき申し上げました水量の評価損6億円で見ております。そうですね、結果としては売上の方は257億円、 2%、 それから営業利益の方は71億円、マイナス 20% となります。一番下に為替の影響とかもありますので、まあ、それを除くと 7% の見込みでございます。まあ、多少ですね、ちょっとこれは低いじゃないですか、そのためにもあると思いますけれども、3ヶ月前に比較するとですね、環境、マイクロ的な環境、さらに厳しくなっております。先日、マイクロソフトさんの決算発表でもですね、Windows 自体の売り上げが減っておりますので、まあ、我々としては、コンジューマー市場ですね、それから小企業市場に対しては、その心配はございます。第一四半期にその影響はなかったんですけれども、以降第二四半期にも出てこないとかですね、まあ、これから、全て回復するとかですね、この見込みあまりにも楽観的ですね、我々としては、特に関税マとかですね、小企業市場ですね、第二四半期にちょっと、経済の減速の影響を受けるんじゃないかな、その見込みで、この予測を作っておりますので、まあ、さっき申し上げましたように、換気は厳しいでございます。まあ、後ほどですね、もっと細かいことを必要となったりとしたいと思いますので、まあ、私のプレゼンテーションですね、続いてご清聴ありがとうございました。
引き続き、御社よりですね、申し上げます
。そうしましたら、続き A で説明をさせていただきます。私の方からは特にコンシューマーとサービスということでお話を中心させていただきます。まずこれはまあ、従来いつもお見せしている図なんで、念のため2005年からということでこういう推移をやっていきます。で、我々いつも営業でですね、日本のパートナーの皆様にも常にこの推移をですね、確認しています。なぜかというと、我々はストックビジネスですから、例えば今この2005年から2008年までこう来てますけれども、この変化で2007年からこう比べますとですね、この Q1 でまあこれだけまあ上がってですね、純粋にこれを例えば全部全てリニューアルだというふうにした場合に、リニューアルのまあ更新ですね、更新の価格が大体企業系ですと、まあ、1年目初年度1としたらまあ 0.5 というような形にしてますから、ちょっとパートナーさんですも話すときに、せめてここはですね、次年度この伸び率のうちの半分ぐらい、100% リニューアルすれば、そこ行くわけですよね。そこは行きませんけど、ただ企業系はほとんど 100% に近い形で大体更新しますね。で、コンシューマー系はもうちょい、まあ、低いですけど、だからまずこういうふうに見ると、翌年が大体このぐらいはいけるよねっていうところから、プラスアルファで、あとそこの既存のお客様に対して、いかに新しい、サービスを付加価値をつけて、1社あたり、そして1クライアントあたりからいかに、他に他のバリューとしてですね、レベニューをパートナーさんと一緒に、まあ、取るかというところを考えたり、それから新しい、それ以外にポテンシャルとするあります新しいお客様からいかにこのプラスで持ってくるか、そうしますとここに積み上げると翌年、またその半分ぐらいが が可能性として更新のサイクルに入っていくということで、必ずパートナーにもこの推移を実を見せながらですね、お話をしているものですから、継続してこちらはお見せしております。まあ、そういうことで、そういう形で大体は、その更新も順調にいって、さらに、新しいところではなかなかその順調にこう大きく成長というのはありませんけれども、確実に新しい顧客もまた捕まえてきてリニューアルのサイクルに持っていっているというのが、この絵で証明されていると思います。こちらの方は Q1 のプレスということで、特に新しいところってはないんですけど、後ほども出てきますが、この TTNI というのはトヨタ自動車さんの、情報システム子会社のトヨタ通商さんの、ネットワークシステムネットワーク子会社の、トヨタ通商ネットワークインテグレーションの略なんですけども、トヨタ通商ネットワークインテグレーションさんとトヨタマイクロのアジアの日系企業向けセキュリティ事業で協議をって、これあんまり地味に発表したんで、大きく取り扱ってないんですけど、結構これ斬新でして、やはりそのアジア地区で先般もご説明しましたが、我々サービスビジネスというもので、もう400社近いお客様から有償ベースで監視サービスをさせていただいています。でこちらはトヨタ様の関連会社でございますけれども、そういったことでアジア地区のセキュリティネットワークセキュリティというところで監視サービスをトレンドマイクロと協業してセンターを持っています。でそれを他の日系企業にも広げるという意味合いでこれ発表してたんですね。ということはそれだけアジアの方でやはりこう地域差がありまして、やはりこのこういったセキュリティカンパニーは地域性を常に考えなきゃいけないということで、地域で全然その脅威の度合いが違いまして、日本ではそんなバカだと、そんなもん日本ではそんなこと金にならないよと、一般企業やっぱり国民性もありますし、企業で教育もして何をすれば、ちゃんと守れる時も守るわけですけれども、やはりアジアの方ですとやっぱりまだまだその従業員といえども現地の従業員の方もいますし、そうするとなかなかそのセキュリティポリシーが徹底できないですね。持ち込み PC もあれば、場所の中いろんなウイルスも発生してくるわということで、やはり日本では考えられるようなことがいっぱいあるわけです。事実最近もまた HP さんなんかのね、USB なんかもあったと思うんですけども、やはりいろいろとそのいろんな会社が作られます、その景品であったり、ある装置であったりともに、初めからその製造工場の中でですね、製造工程の中でやっぱりウイルスが混入してしまって、それに感染してしまうということも多々あります。ほとんどがアジアの工場です。そんなことでこういったものを実は地味でながらこういうことをやっているのも、我々だけじゃないかなと思っています。その他ですと、今後というところでは VMware はどちらももちろんマイクロソフトもその仮想化技術ということで言ってますが、これもそのトレンドマイクロとして、昨年も VMware とは発表してますけれども、さらにこの VMware っていうキーワードは今後そのトレンドマイクロにとってもその業界にとってもその仮想化技術というところがキーワードになってくる点だと思います。それから東京大学とトレンドマイクロがセキュリティ分野の共同研究、3月共同で発表しました。こちらも地味ではございますが、この1200マイル38カテゴリーにわたる大規模ウェブページのデータの解析、ウェブ検索解析ですね、クローリングということで、新しいそのウェブシステム のウェブセキュリティの新しい手法、クローリング手法という形で、これも東大と我々で研究開発をしまして、これ非常に今後おそらくこう非常に実用的にですね、なっていくであろうということで、東大ともまた継続的にこれはもう今進めていっているところでございます。エクスパートオンガード今日もお話ししますけれども、2月に発表をしました。日本でまだ発表したばかりなので、実際には今現在実際に我々の新宿にありますセンターの方に直接データをつないで、実際にもうジャーリングと言いましょうか、分析と言いましょうか、そういったモニタリングをしておるのは3社程度です。今ですね。ただ、その今、どんどんそれも増やしていこうということで、2月に発表させていただきましたが、もうそのぐらい接続がもう事実始まってきているということです。これ出てますけど、それで、次につきましてですね、コンシューマービジネスです。 でこちら日本の BCL のデータです。先ほどもありましたが、おかげさまで、3月、まあ、これ 月間も結果が出てるんですが、今年に入りまして非常に好調で、3月には、まあ、我々が、まあ、1位ということで 30% を超えるような形で、シェアを回復させていただきました。で先ほどの、まあ、ヘンドラの方からも、まあ、シェアを回復しているんだけども、そのあながち全部全面的にですね、余裕たるものではないというところは、これは BCA のデータというのは店頭のデータなんですよね。で店頭自体が、最近そのこのウイルスセキュリティソフトといいましょうか、そういったものの売り上げのが落ちてるんですね。店頭から売り上げる率が、だそこがちょっと危惧される部分かなとは思うんですが、ただ一方今日発表させていただいたように、コンシューマー全体の売り上げが伸びてます。でその要因は日本だけでなくて、特に北米地区のリニューアル、既存ユーザーが確実に2年目以降のうちのお客様になる率が、いろんな我々の工夫をしましてですね、非常に上がってきてます。北米も上がってきてます。で日本の方ももともと高かったんですけど、それをさらに高めてます。ということで結果コンシューマーの方の売り上げが、まあ、Q1、好調だった全世界的にも結果いい結果を出せましたのは、特に北米と日本は予定の 100% を超えましたし、そのやっぱり理由は更新ビジネス、既存ユーザーのロイヤリティが、まあ、効果的に抑えることができた、その要因としては今現在提供しております、日本語名のユーザーダスト2008のやはり性能とかですね、パフォーマンス、それからまあ、軽さ、使いやすさというところもだいぶ評価されてきているというところです。で、それと一方、まあ、前々から言ってます NTT さんとやっている、東西さんとやっている光のについております標準セキュリティ、あちらも順調に伸びています。だからパソコンの OEM ですね、ということで NEC さん含めていろいろやっていただいてますけども、あちらも確実にトライアルで最初に、パソコンに入っている。でそこからトライアルのレジストレーションをだんだん高くなっていくと 30% 近い形でトライアルが始まっています。でトライアルのユーザーから今だいたい従来が 20% 近くまで今なってきてますかね。それが本ちゃんのお客さんになっているというような、そういう率まで、ね、来てまして、それをもっと伸ばそうということで今どんどんトライしています。でこういうことで PCOEM の方もいよいよまた新しいモデルがまた出る季節です。でそうなってきますと、多分おそらく皆様ご覧になっていただけると思うんですが、また一つのメーカーが、弊社と競合を2社使っていたプリンストモデルが 100%、1社全部うちに次のモデルからなります。ということで日本国内においても PCOEM においてもほとんど店頭でご覧になる製品のメジャーな製品群においては、弊社のプリンストール率っていうのが、非常に7割近くなるんじゃないかなと思います。でそのうちにさっき言ったトライアル、そしてそこからのまた、本ちゃんのレジストレーションという率を高めていくということで、今までと違ったリテールのパッケージで販売するところは確かにそこに落ちてはいるんですが、そこのところはタイでまたナンバーワンのシェアを持ちつつ、リニューアルのレートを上げて、さらにマルチを広げて、そこの部分でどんどん新規をまた呼び込むというようなことで、順調に今、来ているのかな。でその手法をまた今後ヨーロッパに関してはまだ手がちゃんとつけられていません。コンシューマーの方もやってますけども、ヨーロッパに関しましては今そういった今言ったような手法と、先ほどリンクスの話もありましたが、こちら言いますとホーム、まあ、ワイヤレスデバイスとホームアプライアンスございますけど、こういったエリアですね、こういったエリアに対してリンクス、これも新しい手法で我々提供してまいります。ワールドワイドに、先ほどの800万台って話もあったんですけども、2006年度においてはリンクスホームルーターが全世界では2500万ぐらいの出荷しているって話で、その、まあ、最初から全世界にデリバリーしませんので、ある地域からという限定でいくわけですけども、まあ、そういった可能性がある間口に対してヨーロッパに対しても新しい切り口でコンシューマー市場も開けていくだろうというふうに今練ってですね、特にヨーロッパ地区においてチャンネルの分析と、これからの進め方戦略というものを再度 みんなお称しているところです。それからサービスビジネスです。これもすみません、ややこしくありますが、だいぶしまして、今、実は、まあ、次回ぐらいに、ね、もうちょっと詳しい話ができるんじゃないかなと思いますけれども、現在その、これはエンタープライズ、大企業 を中心に考えています。エンタープライズのカスタマーがどういったところに IT 投資をするか、デジタルインフォメーションアセスプロテクションということで、まあ、情報漏洩であったり、その他、そのセキュリティコンプライアンスに従って、価値となる情報を持っていかれないどうすればいいかということで、まあ、いつかセキュリティポリシーの設定、それからビジネストレーニング、マルウェアプロテクション、それからポリシーのエンフォースメント、いくつかフェーズがあります。これに関しまして、弊社はどんどん弊社の製品とチャネル、実際にパートナーさんのコンサルティングファームウェアと等々と組みまして、これを実現していこうということで、今すでにヨーロッパの方で、いくつか動き始めています。でこれを具体的にやると、パートナーさんのコアのコンピータースとトレンドマークのコアのコンピータース、まあ、色が変わってますが、で両者ということで、それを両者合わせ技で全体のですね、先ほど丸がありました、全体のその IT のプロセス全体くるくる回るサイクルに乗ってですね、常に我々パートナーさんと一緒にお客様のそのペインポイントを埋めていくということで、実際にプロダクトのみならずコンサルティングと、その分析とアドバイスというものがどんどんどんどん続いていくということで、今こちらを展開していこうということで、動いていっています。で、さらに前に説明をしましたエキスパートオンガードというものも、こちらにあります通り、同じこのデジタルインフォメーションアセットプロテクションを中心に、我々が持っておりますナレッジ等をですね、それぞれのツールに段階が、プランニングからイネーブルメントオファリング、レビュー、まあ、診断ですね、ダイアグラムということでぐるぐる回ると、そこに対して我々のナレッジをそれぞれまたメニューにして、プロダクトとオートマティカルなモニタリングプラスナレッジサービスということで、展開をしていくということでやってまいります。で、さらにまた間もなく、まあ、発表をさせていただく予定の、まあ、ネットワークの中に組み込んだ形で状態を、今ある状態をさらに監視してそれを更新をしていくと。でこれも、まあ、次の機会にはもうちょっと具体的に説明できますけれども、実際にはトライアルユーザーということで、日本でも、3社ぐらいのネットワークをつないでですね、3社様その中のネットワークの監視をすでに我々、始めております。まあ、こういうことでサービスの方もかなり具体的に、今動き始めておりまして、実際にはそれぞれのインダストリーで、例えばヘルスケアインダストリーですと、場合によって年間に1回セキュリティチェックを、必ずセキュリティ情報ポリシー含めてチェックを受けなければいけない、そういったところにコンサルティング会社も入り込んでるんですね。そこにさらに我々のこういったツールというのは非常に有効的であるということで、今非常に著名な会社とヨーロッパ地区においてトライアルユーザーを今月ぐらいから数社始めていって、まあ、次回にはその結果をある程度、まあ、見越して、まあ、お話ができるんじゃないかなと。これは新しい、全く今までない新しい領域であり、他社もやっていないようなところでの差別化になる部分でございます。まあ、そういうことで、まあ、簡単でございますけれども、私の方から、まあ、全体感ということとサービスと、コシマの方のアップデートとさせていただきます。どうもありがとうございました。
それではただいまにご質問をお受けしたいと思います。係の者のマイクを私がしますので、挙手いただいて1問ずつでお願いできればと思います。何かご質問ございますでしょうか。
今回の佐藤なんですが、すみません、ちょっと私よくまだ数字が全部見切れてなくて分かってないんでないと思うんですけど、もともとの第1四半期のご予想で営業利益66億のマイナス 10% 減益で出てたと思うんですけど、着地が、83億円 の、 2桁増益になっていると思うんですが、これは単純に、売上がアップサイドがあったというところで、2桁減益から2桁増益になったのでしょうか。それとも販管費減価のところで、例えば人件費、確か第一四半期結構人雇うという話になってたと思うんですけど、そのタイミングが例えば第二四半期にぶれたとか、この辺の背景を教えてください。あと、 先ほどネギさんちょっとお話しなさってたと思うんですけど、この第二四半期のガイダンスの、特に営業利益のマイナス 20% 減の見方なんですけど、これは結構固めで作っていらっしゃるんですよ。なんか最近御社の出されるガイダンスって結構営業利益増える結構があるので、この辺をどう見たらいいのかなと、反対にガイダンスは無視した方がよろしいでしょうか。その辺の見方も教えてください。
ありがとうございます。まず数字の方ですね、売上営業利益なぜ第一四半期予想を上回ったというのはですね、多少売上の方もございますけれども、売上要するに6億円しか上回ってないんですね。ですから、まあ、かなりの分というのは、販管の方は予想、まあ、売上原価もそうですけれども、予想を下回ったことですね。でそういう中に、また、金利の要因というのは、我々として第一四半期に見込んだ費用はですね、第二四半期に、ずれてしまう。今、佐藤さんの指摘のように、一部我々としても、予想を出すときは、できれば下の方ぶれないように、努力しておりますので、ですから 100% で言ってもですね、費用はそのまま当たることはないんですね。例えば、予想してたけどやらなかった。それもありますけれども、今回の場合はかなり例えば人の採用とかですね、特にマーケティングの方はですね、第二四半期に触れたこともございます。ですから先ほど申し上げましたように、我々としては、そのオポチュニティがあればですね、やらなくて、例えばリンクスですね、まあ、5億円の費用になりますけれども、我々としてはやらなくてはいけない。まあ、これで、2、3四半期後はですね、全く新しいチャンネルが出来上がるかもしれない。まあ、そのチャンスはですね、たまたま第一四半期にそんなになかった。ですから我々としては無理やりにお金を使うよりですね、第一四半期に節約して、今度第二四半期に使う。
そうしますと、トータルで国費と、販管費の中で、第一四半期は、予算よりも下振れてしまって、その下振れた金額って、すみません、ざっくりどのぐらいだったんですか。その部分のどのぐらいが第二四半期に削れるというか、動くんでしょうか。
そのままですね、数字で比較していらしたら、たぶん10億円ぐらいの差があるんじゃないかなと思います。
もともとの予算に対して10億円
ぐらいの差があるんですか。
その10億円がまるまる第1四半期から第2四半期にまつれるということですか。
そういうふうに考えた方がいいかもしれないですね。先申し上げましてですね、その10億円の裏によるアクティビティ全て第2四半期にずれたのではなくて、一部例えば我々として断念しちゃったとかですね、例えば今ちょっとマクロ的に環境厳しくなると、一部我々としてやっても意味ない、やめてしまう、その代わりに違うことやる。ですから全く同じこと第2四半期にずれたことはないんですけれども、とりあえずお金使わなかったものは第2四半期に、
じゃあトータルで、お金使わなかった部分は大体ざっくり10億円くらい、
そうですね、はい、
でそれが、第2四半期にするような、
そうですね、
プラスリンクのプラスアルファのコストがさらにその上に5億円乗っかってくるっていう、
多分その10億円の中にリンクシスも入ってると思います。
で、すみません、じゃあ2つ目の質問なんですけど、そのリンクスが売上にこう計上されるタイミングっていうのはいつ頃ぐらいか。
多分第4四半期前後になると思います。ここはですね、またシスコリンクスさんの方は出荷してからしばらく時間かかるんですね、流通のチャンネルとかですから、我々としては期待できる、それから最初はフリートライアルもありますね、3ヶ月間。ただ全て入れるとですね、第4四半期ですね、早くても。
以前の、シスコさんとの製品の時は、そのお客さんがこういうサービス欲しいっていう、何ですか、リクエストベースだったと思うんですよ。今回これは全部バンドリングされてるんですか。
バンドリング
です。ごめんなさい、購入すれば全てが入ってる。
これは。
地域限定してくるんで、一気に全世界じゃないですけども、北米からって話になると思うんですけども、で、その次にどこをやるかってありますけど、そこにある、出るホームルーター、機種に関して、今後、一応トライアル、トレンドマイクロの製品のトライアルの権利が全部入ってくると。で、あとはそのトライアルのものが入ってるんで、先ほど言ったように PCOM と同じように、いかに最初のトライアルが始まって、した今度始まってきたら、その人たちをいかに実のユーザーにするかっていう次のステップもあるので、今言った通り早くてもやっぱり 第4四半期ぐらいからかなと、トライアルの期間もあるんで、まあ、ただチャンスはそれだけ出荷のボリュームが出れば、それだけ最初に触れる、あのお客様が触れる度合いが、あの まさにあの広がっていきますから、まあ、チャンスは広がると。
で一つですね、あのゲートワークと違って今回はですね、あの我々としてなぜあのこのルーター形式、もしくはこれから多分6月次の四半期 の説明会でもっと細かい説明できると思うんですけども、あのやっぱりパソコン上に処理する限界が出て、今出てます。あの皆さんご存知かもしれないけども、ウイルスの機種自体は前よりものすごいもう桁違いで伸びております。ちょっとウイルス、その処理自体はパソコンでやると相当製品が 重たくなってですね、これどうしてもこれインターネット上でやらなくていけない。でそうするとルーターの方はそれは先にやればパソコンの方が結構軽くなりますね。まあ、今回そのロジック使っておりますので、それは市場はどうやって反応するのか、これやってみないと分からないですけれども、まあ、楽しみですね。そういう意味で新しいチャンネルとしては、
そうすると売上の貢献は、今期じゃなくてどっちかというと来期以降になる。
で、
ね、あの過去にゲートロックとかのシスコの製品のバンドリングとあんまり売上に貢献した記憶がないんですけど残念ながらこれっていうのがイメージ的に多分もうマーケティングを三河さんシミュレーションなさってらっしゃると思うんですけど、例えば来期売上どのくらい、もしくはどのくらいまでいきそうな感じの、サービスになるんでしょうか。
まあ、我々としてはですね、あのシスコ自体はあの公開している会社でございますので、これは勝手に我々として予想は出せないんですね。一方リンクシス自体はですね、家庭用のルーター年間で800万台出している。でさっき読みか2500万台でした年間で、そ相当ワリューを持っている会社ですので、まあ、そこはあのトライアルから何パーセントのアップデート率があるとかですね。でパソコン OEM の場合はもうあの過去のですねデータとかありますので、まあ大体このぐらいになるだろうとか言えますけれども、これ全く過去のデータないんですね。ですからどのぐらいになるか分からないんですけれども、我々としてはあの結構面白いチャンネルじゃないかなと思っています。
あとあのそれとちょっと私の説明の仕方が悪かったんで、最初の段階ちょっとトライアルで あたかもウイルスバスターが入ってみたイメージですけど、あの最終的には今あの前野が言いました通り、違う、またこれまでと違うあの、まあ、手法でね、あの処理をするというような、本当にホームゲートウェイ的な製品として出してくるんで、そうするとあの私が説明した中で、例えばヨーロッパの中で確かに我々のコンシューマーあのマーケットってのは小さいですね、トレンドマイクロ。でもそれはあくまでも従来と同じパッケージとして持っていったとしたら、非常にあのそれだけで苦戦するんですけども、今申し上げたような新しい領域で入ってきたら全然ちょっとまた違う予測ができると思うんですね。ちょっとそこに関してはまだシミュレーションといいますか、そこがあの全部分析できてないんで、今ここでは あえてまたリンクさんももちろん絡んでくるのあれなんですが、ただ可能性というのはまた全然違う視点でいけるかなとは私は思っています
。先生最後質問ですけど、そうするとこれ地域限定がまずアメリカからスタートというイメージなんですか、それで日本ヨーロッパみたいなイメージ
ですか。そうですね、あのアメリカで日本はあのリンクさん市場ないんで、だからこれはちょっと組む相手に変えるかもしれないですけども、はい。であとはあのリンクさんがアジア で市場を持ってると聞いてるのはあのオーストラリア、ニュージーランドで、ヨーロッパは 今確認中ですので、まあ、市場がちゃんとあるところにはと思っていかないと意味がないんで、はい、
わかりました。
まあ、一つですね、あのこのコンセプト自体が成功すれば、今度他のルーターメーカーさんですね、と同じことできていると思います。
他にご質問ございますでしょうか。一個質問の長橋です。聞かせてもらってください。まずあの日本向けの日本のブッキングなんですけど、あの確かこの間の決算の時にあのマルチイヤーのブッキングは今年から入れないっていうことで結構減るようなイメージを持ってたんですけど、実際開けてみるとそのプラス 4% 結構増えてるなっていうイメージがあったんですけど、このブッキングスっていうのは何が一番大きかったのかっていうのがいまいちよく分からなくて、先ほどあのプリントの部分が増えたりですとか、まあ、そのパッケージが良かったりなりますけど、この辺 そのブッキングスを要素分解して何が一番大きかったかっていうところについてコメントくださいので1点目です。
多分ですね、一番伸びてるのはあの ISP 向けの販売だと思います。あの ISP 経由ですね、テント販売、テントの方もシェア回復しておりますけれども、一番伸びてるのはエンティティ
まあ、あの伸びている要因としてそうですね、マルチアがうんぬんじゃなくそこの分ではなくて、サブ、いや月額ですね、月額版の売り上げであるとか、あとはもともとその企業系の方は、まあ、微増ではありますが確実に企業系の方は成長してますから、そこは貢献してますし、微増というのはその2桁ではないですよって話ですけど、1桁なんですけど、ちゃんと企業系も成長してますし、で、コンシューマー系の方ではサブスクライバーベースといいましょうか、そのマンスリーベースのですね、やつでいて、特に顕著な伸びを示したのは、今申し上げた通り NTT さんとやっている、東西さんとやっているものは非常に伸び率が高いですね。それからそれに続いていくと ISP さん経由で言っているダウンロードであったり、セキュリティチェックサービスというのは月額版の方は伸びてますが、そういったところは寄与しているかなと思います。
これどうでしょうね、次の第二四半期以降も継続する流れなのか、それとも、まあ、たまたま今回が良かったのか、このあたり の今後の見方はいかがですか。
今言った NTT さんだとか ISP のは変わらずいくと思います。で、あとは重要になってくるのは、まあ、企業系の Q2 に関して企業系のところなんですね。 Q1 と同じように、まあ、成長をちゃんと維持できるかどうかというところかなと思いますね。はい、
わかりました。2点目なんですけど、先ほど北米の更新率が、まあ、ちょっとその今まで低かったところが上がっていたというふうにおっしゃっていましたけど、これ今まで確か結構その北米って移り変わりが激しいというんですか、1年経ったら他に変わっちゃうみたいなことがあったと思うんですけど、この雰囲気が変わったのか、それともまあテクノロジーは独自にやってたという話がありますけど、その辺のところと、あとざっくりで数字というんですかね、例えば日本って67% くらい更新率があるかなと思うんですけど、アメリカだと大体どれくらいまで上がってきているのか、この辺参考のところがあればお願いします。
そうですね、我々独自に努力をしました確実その結果が出たということで、やはり、一度ユーザーになれた方に対して、働きかけというところもオンライン等でやりましたし、それから、まあ、なんて言いましょうか、継続的に今うまく継続的に自動的に行くような仕組みを考えてみたいですね。そんなことはアメリカでやってみたので出ましたと、結果が出ましたと。で、大体それが数字的に言うと、まあ、ざっくりですけど十数パーセントから30ぐらいまで来たかなっていう感じですね。はい、
分かりました。最後の質問なんですけど、まあ、先ほど、まあ、先週でしたっけ、マカフィーさんのケースさんで確かその、まあ、買収したところもあると思うんですけど、情報漏洩とかそのあたりのところ、複合ソリューションが結構伸びてる、まあ、ビジネス系伸びてるっていうところあると思うんですけど本社もまあちょっと小さいですけど、この間買収して、まあ、そのあたりに力を入れてるっていうふうに思ってますけど、この辺の状況、まあ、どれくらい貢献にあるかっていうことを知事も含めてらっしゃる。
まだですね、その数字がもうほとんど寄与してないと思ってください。でも情報漏洩自体はですね、さっき海川 のプレゼンテーションに出たんですね、なぜサービスの話こんなに出てくるの、まあ、それはですね、我々としては今既存のウイルスの商売はですね、もうできなくなっちゃったから無理やり何か違うことやってるではなくて、ウイルス自体は情報漏洩の遅刻になっちゃったんですね。ですから我々の商売自体は情報漏洩、まあ、それは我々買収したというのはある意味で一つの事実ですね。で、これトータルの組み合わせ、さっき尾身川のプレゼンテーションで言ったように、まあ、トータルの情報漏洩 のソリューションになるんですね。で、マカフィさんも同じ考え方で違う、まあ、いろんな例えば暗号化の技術とか買収したりとかですね、それで、ソリューションを作ってます。で、まあ、私と我々としてもですね、マカフィさんも伸びてますけれども、ちょっと先ほどですね、ドル建ての数字の話と買収の数字の話したのはシェアの拡大ですね。例えば我々マカフィさんに比較するとどうなっているのか、で、セーフブルの買収からセーフブルの売上を除いてドル建てで見ると我々の 25% に比較するともう半分じゃないかなと我々は思います。
それと すいません、先ほど、まあ、サークル出しましたけども、でまさに DLP のところでも人的要因によるその情報漏洩プラスやっぱりマルウェアなんですね、2つありまして、でその中で弊社買収しましたプロビラのソリューションというのはその人的部分も追求できると、追跡できると、 でさらに我々マルウェアプロテクションを持っているので、それを合わせて、常にモニタリングして、あとオートマティカルにレポーティングして、そこに我々のエキスパートのナレッジということで、じゃあちょうど今先ほど言いましたが、あのヨーロッパの方で5つぐらいのトライアルをまさに今始まるところで、これはまあ次に多分いろいろご説明ができる。我々 の, あのやっぱりいい量なんかコラボレーションが、あのやっぱ他社にはできないことを多分お見せできると思います、はい、これからですね。
他にご質問ございますでしょうか。
森田の産業証券のニュースですありますので、一つずつお願いします。一つ目は、第2クォーターの、予算の中に入ってますそのリッチスの5億円のマーケティング費用ですか。これはその今四半期の一過性のものですか、それともその後もずっと5億円続いていくようなものでしょうか。
こんな大きい金額は一四半期だけですね。その後は売上次第ですね。この5億円と売上ゼロでもですね、発生するものに製品のランチとかですねかかりますので、その後は売上次第ですね。売上が伸びれば一部費用発生するし、伸びない場合は発生しない。
まあ、基本的にはじゃあ1億円とか数千万に減るような。
そうですね。まあ、売上次第。売上が割れるとして売上伸びればもっと払ってもいいと思います。
2点目ですけども、3月の半ばにその御社のウェブサイトがウイルス感染したという状況があったと思うんですけど、これでまずその商談に影響が出てないかと。というところと、あと何か対策でですね、コストが余計に今後出てくる必要性というのが出てこないかというこの2点いかがでしょうか。
はい、お探しをしました。申し訳ございません。で、3月の末、中旬かですね、の件ですけども、まあ、我々実は株主総会の方でも株主の皆様からも質問ありまして、ご対応させていただいたんですけども、弊社数年前ありました以降ですね、とにかく情報公開をしていくということを決めましたというところで、3月中旬にありましたものも、そのホームページのあるその一部の、まあ、情報がありますところですね、そこが、若干こう改ざんといいますか、いじられました。ただ、実際にはお客様には結果は被害は一件もございませんでした。ただ、我々は情報公開をするということを前提にお約束していたので、お客様の方に万が一あってはいけないということで、公開をさせていただきました。これはかえって他社、全世界でも数多く同じことがあったんですが、まあ、弊社だけかなと、公開しました弊社だけで、ございましたので、それはそれで株主の皆様からも、結果、非常に良かったねという話をいただきました。で、一方、そのビジネスの影響なんですが、まあ、そういったところもちゃんと我々営業を含めてハイタッチをしておりますエンドユーザーの方にはご説明をさせていただいて、それに対応する我々の今後というところも全部説明をさせていただいてきております。パートナー様に対しましても。そういうことで、もちろん十分にちゃんと気をつけてくれという話もいただいておりますし、それに対します対応もしておりますし、結果的にその Q1 のこの数字を見ていただけますとですね、特に大きな影響はなかったというのが結論でございます。また今後の件に関する費用に関しては
まずですね、公開したのは我々だけですね。そのウェブ改ざんされた会社は何社もあったと思います。ですから一つですね、我々として言い訳の形で、申し上げるつもりは全くないんですけれども、一応、自分で公開したのはトレンドマイクロだけです。それでトレンドマイクロだけがやられたことはありません。まあ、そこは我々としてはその責任感があったことだと思います。それから今後の対策としては当然のこと、我々自体はウェブセキュリティの会社ですので、まあいろんな対策ですね、ウェブサイトの構築とかそのプログラミングの段階からですね、いろんな対策を取っております。多少それで費用膨らむかもしれない、まあ、でもそれは我々としてはビジネス上にですね、今度我々も他の会社さんに、いろんなツールですね提供していることがありまして、自分でもそれを使わなくてはいけない。まあ、そこは多少費用が上がっても、これはウェブセキュリティ自体は、ウェブインフラ自体はですね、万全なセキュリティを持たなくてはいけない。これは会社としても認識しておりますので、金額的にですね、あんまり今の PR に影響出ることはありません。 あの、とはいえ、何言いたいというのは、すでに我々はやっておりますので、その日はすでに入っています。ですから、追加で何かいきなり第二四半期、第三四半期に何か出てくるものはありません。
はい、ご質問ございますでしょうか。
3点目なんですけども、あのコンシューマーって今回大幅に伸びてらっしゃるんですけど、これアメリカのコンシューマーっていうのが実際どれくらいになってきたかっていう、まあ、金額もしかしたら近いようなイメージを通じてのを教えていただけませんでしょうか。
我々あの地域別にあのそのセグメント別地域別と公表してないんですので、大体、日本の6割5割ぐらいですかね、うん、日本の半分ぐらいだと思います。
日本のコンシューマーの半分ぐらいに、
うん、あるいはもうちょっとかな、
もうちょっと、うん、
そうすると本当に、まあ、この20億ぐらい今回、コンシューマー増えてると思うんですけど、伸びのほとんどかなりの部分はじゃあ北米という見方ですか。
じゃ日本も言ってますよね、
うん、そうそうそう、両方だと思います。あのパーセンテージ的に当然のことで日本のベース大きいですから、パーセンテージ的に北米の方が結構高いと思います。うん、でもあの両方伸びてますね。絶対確定に15件としてあると多分半分半分なんですけど、
最後です。先ほどそのパソコン上でパターンファイルを処理していくのがだんだん重たくなってきているというお話になって、で、まあ、結果的にそうするとその今のパソコン の, あのビジネスもですね、そのリザクラウドでやっていくような形に変わっていくということなのかなと思うんですけど、そうするとその御社の費用構造というかコストとか設備投資が随分将来的にそのかかってきて、一方でお客さんは今まで以上のものを払わないとするとその利益率が下がるとかですね、そういう考え方っていうのは起きないだろうかと思うんですけど、それはいかがでしょう。
そこはですね、最終的に我々提供しているソリューションに対してですね、お客さんバリューを感じているかどうか、お客さんから見るとこれインターネットでやってるのパソコンでやってるのか関係ないんですね。彼から見ると彼の要求というのはセキュリティの質が高くて処理 の, あの負荷は欲しくない、これ両方ですね。で我々としては今このままのソリューションで両方はできない、あの処理の負荷が減らすためにセキュリティの質を下げるのか、あるいはセキュリティの質を高めるために処理の負荷を増やすのか、でそれで一部ですね、あの我々ハイブリッドソリューションと申し上げているのは、まあ、軽いものはお客さんのパソコンに載せてほとんどの処理はインターネットである。すでにですね、これはウイルスバスターですでにやっております。でお客さんの全く気がつかないんですけれども、一部例えばウェブサイトのチェックとかですね、これはあの外でやっておりますので、まあ、同じ形でですね、お客さんから見ると製品はだいぶ軽くなりました、で使いやすくなりました、でセキュリティの質が結構高い、それに対してお金払っていただければ、我々としてはその設備の負荷ですね、まあ、設備の費用ですか、十分吸収できると思います。すでにあの我々2年前からこれやっておりますので、前も説明会であの申し上げた記憶ありますけれども、その設備投資続いております。ですから、これからあのその稼働率がですね、上がっていけば、逆に我々として ROI が上がっていくんじゃないかなと思っております。
他にご質問ございますでしょうか。じゃあ後ろの。
あの三菱 UFJ 証券の田中です。と1点目がですね、あの簡単なんですけども、あのユーロの為替の実績教えてください。
じゃああのね、私の方から、申し上げます。ユーロはですね。これ157.63銭です。で去年が、まあ155.17銭、皆さんご存知だと思うんですけれども、あんまり変わらないですね。
あとの2点目なんですけども、リンクシスのお話なんですけれども、その米国、北米の方で、その、レンズルーダーの価格っていうのは どれぐらいのイメージを持たれてるんでしょうか。
この価格もですね、あのリンクシスさんから発表されますので、我々としてはちょっと事前にあの勝手にですね、言っちゃったら多分あの良くないと思いますので、まあ、ホームユーザーあたりは今のウイルスバスターとそんなに変わらないんじゃないかなと思います。
それは逆に言うと、年間で数千円レベル。
そんなもんだと思います。はい、今ウイルスポッチ自体も3台まで大丈夫ですから、まあ、リンクスさんも多分数台までは似てる価格出すんじゃないかなと思います。まあ、具体的なものってやっぱリンクスさんに発表してもらうしかないんですので、ちょっとそこは画面省略させていただきます。
わかりました。あとは最後なんですけど、第2クォーターで、貯金クスのマーケティング費用5億円以外に、こう具体的になんか増えるコスト、こうちょっとブレイクダウンしていただければ。
特にないんですね。第一四半期でやらなかったというマーケティングの活動とかですね、それは第二四半期に移ったりとかですね、それはあります。180億円前後のベースでですね、数億円ってやっぱり我々としても最後まで、なんていうか 100% ですね、全く予想通りいかないこともありますので、数億円ですね、第一四半期の中田、第二四半期に行っちゃった、このことはいつもありますので、一番目立つのはリンクシスだと思います。で、さっき申し上げました10億円の差の中に5億円、あとは5、6億円ですね、他のマーケティング絡みの数だと思います。あとは、もちろん第二四半期でもちょっと人は増えますので、まあ、その人件費ですね、ちょっと自然増ですかね、その分も入ります。
ちょっと遠いですけど、そのリンクシスのマーケティング費用って、まあ、先ほど、まあ、下手すれば第3クォーターにずれ込むかもしれないっておっしゃられたんですけど、それそもそも第1クォーターに織り込んでたんですか？
いやいや、それは第1クォーターになかったんです。ですからこれは合計と全く新しい、まあ、第2四半期で 100% 発生するかしないかちょっと今分からないんですので、これはリンクシスさんの出荷次第ですね。ですからもしこれ第3四半期にずれるとその5億円は第2四半期に出てこない、それだけですね、はい、
他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、これをもちまして、トレンドマイクロ株式会社第1店舗の説明会を終わらせていただきたいと思います。本日は決算機多い中ですね、ご多忙の力を出席賜りまして誠にありがとうございました。なお、手元の方にですね、アンケートの方をご用意申し上げておりますが、今後の参考にリストして